島本さんお願いいたします。
私トトロはちょっとあの宮崎監督が住んでいらっしゃったあの所沢近辺、あとは東京都の東村山市近辺にあのトトロのまあ、モデル地ってよくファンの間で言われてたりする場所をちょっとお散歩するあの機会がありまして、でそこを歩いている時になんかあのオープニングの神社だったりとかバス停だったりとか、あとはあの雨宿りをするお地蔵様のところとかっていうところがあの映画に出てくるところが本当にその周りにあの歩ける範囲であったりして、あここ映画で見たところだってすごくなんか感動するんですけど、でなんか監督があのトトロの構想を、ね、あの歩きながら練ってたっていうあのお散歩をよくしてたっていう淵の森っていうところとかも実際に歩いてみて、本当にあの多分監督の住んでいらっしゃるお家の本当に近所のところからあのトトロの映画が多分生まれてると思うんですけれど、なんかトトロってあの見る年代によっても感情移入するところが違うと思っていて、あの子供の頃はあの単純にトトロっていう生き物に対してすごくドキドキワクワクしたりとかで、大人になってもその姉妹のあの関係性だったりとかお母さんお父さんの目線になってあの泣けるっていうところとかもすごくあって、あの本当にいろんな人に世界中で愛されているなっていう風に感じていて、であのその監督のお家の近辺で監督が想像を膨らませて描いた物語がこんなに万人に受けてあの世界から愛される作品になるってすごいなっていう風に思いながら毎回毎回あの何度も見返してる作品です。で、貫谷田さんにちょっと質問したいんですけれども、この隣のトトロの貫谷田さんはどんなところがすごく好きだなっていう風に思いますか？
あの貫谷田さんとても好きなシーンなのはあのどんぶり、
うんうん、
あのトトロからもらったどんぶりが一生懸命栽培して、
うんうん、
いつ大きくなったかな、とても毎日楽しみしてるのが大、うんうん、一番大好きです。
めちょっと前
スカヤさんはあの木が好きなので、
うんうん、
そのシーンを見ると自分が似てる、
うんうん、
性格も
どんぐりもらうのすごい可愛いよね、
うんうん、まあ、宮崎駿はね本当に何回も歩いたんですよ、
うん、
これでそこでいろんなヒントをもらった、うん、ところが残念ながらいろんなものがなくなっちゃった。
もったいない。
まあ、それはしょうがないね、時とともにそういうことが起きたんです。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週は鈴木まみこさん主催のオンラインサロン鈴木 P ファミリーメンバーによる隣のトトロについての映画談義の模様をお送りします。映画談義にゲストとして参加したのはタイの写真家の貫谷田さん、そして通訳のナナさんです。
ひろこさんお願いします。
私も子供の頃からずっとトトロとかあのラピュタとかを金曜ロードショーでずっと見てきたんですけども、あの夏休みにジブリ作品を金曜ロードショーで見るっていうことは子供の頃からもうずっと長年習慣になってってるんですね。それって本当にすごいことだなと思っていて、であの元々はその徳間社長と日テレの氏家さんがあのお知り合いだったことから確かお付き合いが始まったとネットで読んだ気がするんですけども、鈴木さんご自身はその金曜ロードショーとその影響についてどういうふうに思われていたのかをお聞かせいただけないでしょうか？
すごい細かい、すごい、ね、あのなんていうのかな、あのマニアな質問です、はい、これはね実はね、
はい
はい、あのなんつったらいいかな、まあ、きっかけを作ったのはねそれはね、うん、社長同士がしゃべるとかそういうことだったんだけれど、実は金曜ロードショーの枠で、うん、あのジブリの作品をちゃんと放映する、でそれをね、うん、今みたいなことをやるようになったのはね、あの、うんうん、奥田さんっていう人がいて、でこの人がねやってくれたんですよ。これでジブリと奥田さんの関係っていうのはものすごい深くてね、
はい、
で後にねあの奥田さんの一家が千と千尋のね、はい、一家のモデルになったりもするんだけれど、うん、ね、とにかく金曜ロードショーで夜の9時からテレビで、はい、このジブリの作品を放映する、 うん、これはね、かつてね、なんていうのかな、その昔だとね、うん、一番最初に例えばトトロを放映した時は、うん、ね、いいですか、はい、夜の9時からトトロを放映したわけ、うんうん、そしたら、うん、抗議の電話だらけ、
うん、そうなんですね、
そう
時間がね、
夜の9時からなんでこんなものを放送するんだと、うちの子たちがみんなね寝なくて困ってるって、まあいろんなね努力をして、うんうん、まあ、はい、いろんな時間でねちゃんとねその時間帯はきちんと見てもらう、うん、そういうことをね、うん、実験して、それでまあ非常にねうまく成功した一つの例だと思います。
竹森さんお願いします。
あの私ちょっとあのトトロの話っていうか鈴木さんの話をちょっと聞きたくて、あのというのも、まあ、トトロって、まあ、ホタルの墓と同時に作られて公開された作品だと思うんですけども、あの、まあ、今となってはもう世界中であのかなり支持されている人気のある2作品が同時に作られていて、鈴木さんは両方に携わられているっていうことが、まあ、ちょっと冷静に考えると、なんか とんでもないことというか、なんかちょっと信じがたいことだなっていうふうに思ってます。で、鈴木さんが映画道楽っていう本にあのトトロのについて書いてあるんですけれども、自分が面白いと思える動機が欲しかったっていうような題で文章を書いてありまして、まあ、要はそのトトロっていう企画について、まあ、前のそのナウシカとラピュタのような路線ではなくて、まあ、新しい題材と新しいテーマで作るっていうことが自分が面白いと思える動機が欲しかったっていうふうに書いてあるんですけども、なんかそのトトロの企画が出た86年って鈴木さんアニメージュの編集長にも就任されていて、なんかもう とてつもない状況だなって、私自分がもしそこにいたらなんか耐えられないな、とてもじゃないけど耐えられないと思うんですというのも、まあ、高畑さんの作品を作るっていうのも鈴木さんにとって、まあ、知恵はあったと思うんですけど初めてのことだったと思いますし、でそれでアニメージュの編集長にもなった上で、その宮崎さんに対しても新しいテーマで作品を作ってほしいっていう気持ちにどうしてなれたんだろうかっていうのを僕すごい思って、自分だったらどれか一つだけでも多分いっぱいいっぱいになっちゃうし、なんかそれが全部同時にできるなんて到底思えないんですけど、鈴木さんのその当時の心境みたいなっていうのをもし、
めちゃ簡単に答えますね。
はい、
あのね、ね、時間とお金がたっぷりあったらいい作品は作れるか、これ作れないんだよね、はい、過酷な状況においてこそ、うん、ね、はい、ね、名作って僕は生まれると思ってるんですよ。でこれはどういうことかっつったらね、あの、はい、大変な時ってね、もっと大変なことを持ち出すと大変なことがね軽く感じるの。わかるかな。でこれやってみなきゃわかんないよ、はい、ぜひ一度やってみてください、
はい、これ私のような凡庸の人間だと、なんかそれを全部自分がやりきれるかとか、
いやそれはねちょっと違うと思うよ。だってさ、ねえ、ジブリの状況で言うとね、当時のナウシカだ、はい、ラピュタでしょ、うん、そまたさ、はい、その後冒険活劇作ったらさ、うん、その後作れなくなるじゃない、わ、
うん、
かりますか、はい、だからここで一つね全く違うものを作っておく、でそれがさ、あの作品の幅を広げるよね、うん、それをやりたかったのよ、うん、だから本当のこと言うとね、まあ、実を言うとトトロという企画は、はい、その本に書いてないことをちょっと話しちゃうとね、トトロっていう作品はいろんな人に反対されました、うん、でなんでかって言ったらね、なんて言ったらいいかな、普通で言うとね、大人たちが嫌がった企画なんですよ、うん、でどうしたかっていうとね、昭和30年代と書いてあるわけで、昭和30年っていうと実はね、日本がすごい貧しい時代で、そうするとお金を出す人たちってね、その時代のこと知ってるの、うん、だからね、なんでそんな時代をね、やるんだってことでね、本当に嫌がるわけよ、ね、でも俺はねそんなこと関係なくね作ってみたかったんです。でさっきね本に書いてないことを話すっていう今言ったでしょ、でそれもついでだから言っちゃうとね、はい、トトロをやるってことをね、まあ、宮崎駿にも伝えたところ、 なんと皆さんが作るの嫌だって言ったのよ。でなんだかって言ったら大変だからって言って、だって俺何もまだ変え、ね、キャラクターできてるけどね、何をどうやってやるかも決めてないって言うから、だから考えればいいじゃないかって言ってね、それでやってたっていう思い出があるわけ。
へ
だからね、あの大変な時にね、大変なことを持ち出すとね、人間というのは自分でも思わぬ力を発揮する、これを言いたいです。はい、
はい、
かなさんお願いします。
トトロは昔から多分幼稚園のぐらいの時に最初見て、昔から好きなんですよね。で今もそんなに見てて感覚が変わらないんですよ。でそのなんでそう思ったのかのが、五感で見てるって感覚があって、例えばそのトトロの触った時のモフッとした感覚とか、そのメイがお母さんのところにトウモロコシを届けに行くためのその気持ちとか、そういう感覚が自分の中にもあって、それを感じてないのに、触ってないのに、やってないのに感じるっていうのが大きいのかなって思って、その感覚のがあるっていうのがすごいんだと思って、猫が座った時のふわーっとした感じっていうのが、自分もふわーっとしながらどんな風にふわっとしながらかっていうのが、それはやっぱりトトロの凄さなのかなって思いました。でそこでカエナさんに聞きたいのが、カエナさんはいつトトロを見てどんな風に感じてましたか？
ดูครั้งแรกที่ดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะคะครั้งแรกเลยอะดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ที่ความรู้สึกที่ดูไปแล้วรู้สึกถึงความเขาเรียกอะไรเป็นชนบทความรักความอบอุ่นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มากกว่า
そう、あ、ちょっと、かやさん見たとき日本語だけなので、日本語わからない、わからなかった。だからただ内容だけ見て、なんかどんなストーリーかそれ見て、でも言葉わからないから、でもトトロどんな感じかわからないですけど、温かさあることと、あと風景とか、あと、なんか田舎の人の親切さとか、それだけ感じてました
。へえ、いつ初めて見たの？
どんな12ピーティレオ12年前。
鈴木さんとはもうお会いされる？
ドンチェクン。マイシャイハ。カグレッペントガタ。ペントガタトトトロトレクリ。ラウラウラヒンワナラクニャハ。ラティネコミプン。コンボワネンティープン。ティネコボワ。トガタトネア。มีเป็นหนังนะอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นหนังเป็นการ์ตูนขึ้นมาเราก็เลยอยากดูก็เลยเริ่มดูก็เลยไปเปิดดู
2ปีที่เรามาที่ญี่ปุ่นมาเรียนใช่มั
้
ย
ไม่ต้องบอกมาเรียนก็ได
้12年前日本初めて日本に来た時にトトロの人形を見てなんかトトロどんなカレーターかわからなくてとても有名だったんですけども自分が外国人だからわからなくて
知らなくて、
なんか友達がとても有名ですよ、映画も出てるんですよ、あ、そうですか、それの時にとても興味を持っています。
じゃあまだパパと出会う前だね。
ยังไม่ได้เจอคุณสุกิใช
่ครั้งครั้งแรกที่เห็นนะยังไม่ได้เจอ
その時まだสุกิさん
と出会ってなか
ったです。แต่ที่ได้เจอเพราะว่าเราไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็บังเอิญ
たまたまその時ジブリ美術館に行って、その時いろいろジブリの見ましたので、その時にトトロこういうストーリーとかそういう時は知りました。スギさんとまだ出会ってなかった。
日本語学校で、みんなで来た
ね。ああ、そうなんですね。でも世界の人はそうなってるのかもしれないです
よね。なのかもしれないよね。
キャラクターがいて美術館で映画とか、パークが有名だから行ってみようって言って、それでアーヤ見るとかは今後はあるかもしれないですね。
アオサギとかね、なんだこのキャラクターは鳥人間の顔から映画見る人がいるかも。
いや、アオサギ見たらびっくりします
よね。
ありがとうございます。じゃあ青木エリナさんお願いいたします。
あの小さい時トトロを見た時はあのトトロとキャラクターとかマクロクロスケとか大好きだったんですけど、あんまりその世界観としては自分にとっては響かなかったんですね。ただあの今回あの見て改めて思ったのがもうすごいやっぱり感じて、やっぱり田んぼの風景だったりオタマジャクシが泳いでる風景だったりっていうところにあの感動して、でなんでそれが感動したのかなと思ったら、あの私は神奈川県の平塚市っていうところに住んでいて、まあ、今でも田んぼの地帯とかあるんですけれども、あの私が住んでいる小学校の道が私が小学生の時は田んぼだったので、あの当たり前の風景だったんですけれども、今はもちろんそこは住宅地になってしまって田んぼっていうのは全て潰されてしまったんですね。なのであの小さい時の当たり前の風景がテレビに映っていてもありがたみとかそういうの感じないんですけど、今ちょっとね、遠出しないと田んぼとか見れなくなっちゃったり、さらに生き物オタマジャクシがいるってなかなかね覗かないとわからないところなので、なんかそういうところであすごいやっぱり失われた日本のあの素晴らしい農村風景にやっぱ感動するんだなっていうのをね改めて感じました。でそこでちょっと敏夫さんと茅原さんに一つずつ質問をしたいんですけれども、あのスタジオジブリというとやっぱりトトロの横顔、青いバッグにトトロの横顔っていうのがもうジブリの映画が始まるぞっていう、もう本当にわーってなるところなんですけど、あのあれの画面にしたちょっと経緯が教えていただきたいなと思うのと、茅田さんに質問があるのは、ですね、茅田さんの着物の着ているお写真を見て宮崎駿さんが君たちはどう生きるかっていうので着物の女性を描くときにすごいインスピレーションを得たっていうエピソードを確かそのトークショーの時に聞いたと思うんですけど、何を着物の着たあの感想なんかを教えていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
ジブリはずっとなかったんですよ、うんうん、簡単に言うといきなり作品が始まってたわけ、うん、これでねあんまりねオープニングとかねエンディングとかね、うん、それからああいう会社の名前のロゴタイプとかね凝らない方なんですよ、うんうん、でそういうのに凝るところは大体ね中身がつまんないところなんだよねそうしたらねさっきもちょっと言ったんだけれど、その日本テレビ の, その奥田さんっていうのがねなんか作ってくださいよと、なんだかっていうといきなり始まっちゃう自分の作品と、うん、そみんなね戸惑ってんだと、うんうん、これでね、どうしようと思って僕ねあれね 0.5 秒で作ったんですよ実はほんであのトトロの絵を使って、まあ、バッグは、ね、うん、青く、これでスタジオジブリ、ほんであのスタジオジブリっていう字もね実はあれ僕はね当時インスタントレタリングっていうのがあってね、間に合わせでそれでねパッパッパッと自分でね、あの貼り付けて書いたぐらいで、うん、だから実は本当にねあんまりね夢のある話じゃないんです
何の思い出もない、
はい、すいませんでした。だから未だに見るとねああまたこれかと思った、はい、
でもあれ結構素敵だよね、あのブルー、ジブリブルーだよね
本当にジブリ映画が始まるぞってもうワクワクするきっかけの映画
本当だよね
それがね、こんな内容だとは
まあそんなもんなんだよね、
大体世の中ってそうだよね
あれ色どうしてその時、水色選んだんですか
水色選んだ理由は何かあったんだけど忘れちゃった撮影の奥井さんっていうのが水色にしましょうかって言ったんだよね、それでそれがねジブリはよく使う色だからって言われたんですよ、うん、そんなことがありました。でなんでトトロだけなんだっていうことを言われた時もあります。うん、でもまあね全員ねいろんなこと言うこと聞いてたらしょうがないから、うん、ね決め事だからそれにしちゃいました。うん、はい、あの宮崎駿が本当にねお母さんが死んじゃってその妹を描こうとするんだけど着物姿、うん、これ実はねいろんなモデルさん呼んできて着物を着てもらってね、それでいろんな、ね、テストもやってみたの。でもどれ一つで、ね、うまくいかなかったの。それでそんなある日茅田がね、まあ、日本へ来てちょっと遊びに行きたいっていうことがあったんで、そしたらね、日本へ来て何やりたいのって言ったら着物着たいって言ったの。それでまあこれ小学館のねあの南の国の茅田の担当の清水君っていうのが、これそういうことを茅田に言われたんだけれどどうしようかなって言ったら、あの清水君がねそれ浅草がいいですよって言い出したの。でなんでかって言ったら貸衣装屋があるで浅草だったら外国の人がよく来てねやるんだと、でそんなにお金も高くないと、で僕がやりますよって言ってくれたの。それでね来てねすぐこの この洋服をね、うん、着てもらって、うん、本当は元はカラーなんだけれどね、うんうん、俺ねそんな風にやっててこの写真をねなんていうのかなちょっといたずらしてみたの、うん、いたずらってのはどういうことかって言ったら元はカラーなんだけどちょっと古っぽく見せる、うんうん、そしたらあうまくいったなと思ってねそれをねジブリにプロデューサー室っていうのがあるんだけれど、うん、そこへねなんとなく貼り出しといたの、うん、で貼り出しとくと宮さんって必ず見に来るから、うん、俺でねパッと見てね宮さんがねこれを見てすごい感動したの、うん、でねこう言っちゃったの、うん、これぞ日本の女性だこれぞ日本のね本物の日本の女性だとでね何がいいかって言ったらこの着物の着方だと前の合わせ方がね本当にいいとこれがね日本から失われた日本の女性なんだとって言ってたら白木さんというね僕のアシスタントがいてあこの人あのタイ人なんですけれどそしたら皆様何言って相当びっくりしちゃったんだけれどだけれどまあとにかくこれが良かったことには間違いないんでそれでねこの写真をもとにね実際のね作業もやってったんですよ。そんな経緯です。
ロマが思ったら来たら着てそれで言ってくれแล้วก็เขาก็จัดให้พอใส่เข้าไปแล้วก็ชอบมากอยากใส่อีก
昔あの日本人女性の着物の写真とかよく見てて自分も着てみたいなと思ってぜひ日本に一人でこうとか来たら絶対に着てみたいなと思って鈴木さんに言ってみました。私も着物に着てみたいです、うんうん、もう着てみてまたそのまあチャンスあればまた着物に行きたいなと思ってるのも今も書いています、
苦しくなかった。
ไม่นะ
ชอบ
ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ชอบ ช
อบ ชอบ 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 ชอお店の人がね勧める着物がいろいろあったのよ、うん、全部気に入らないわけ、うん、これでこれ黒っぽいじゃんこれを選んだわけよ、
うん、
これでねで向こうのお店の人はね本当に困ってたの、うん、で帯だけでもね赤い帯とかねいろいろ出したらね自分で勝手に探してこれがいいって言い出して、
うん、カラー見てみたいなそれ
あるよどっかに、うんまあ、もしあれだったら喋ってて、
うん、選びえんでも匠รู้สึกเหมือนเขาก็จะหนักใจเพราะว่ามีที่คาดมีอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากในร้านจะเป็นสีๆหมดเลย
ต้นโนโซโนฮีกิโมโนอิโรนะซึซึเมเรตันですけどもいや大丈夫私自分で選んでオーナーさんもとても困っていて自分で気に入るも着物の色とか、うん、でも一番大変帯、うん、合わせるのは難しくて、うん、
このルースイラ
ほとんど派手なとても明るい色ばかり動いてるから、うん、でも、かやさん選んだ色は
黒地味なの
よ地味な色、うん、
2週にわたってお送りしました隣のトトロについての映画談義の模様はいかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。
かやさん質問していいですか。
はい、
敏夫さんのポコが好きっていうのを教えてもらっていいですか。
おお顔かな。
敏夫さんポコが好きはどこだって。なんでナナさんがめっちゃ嫌な顔してるよね。
キッナアンナ。ほわ、こちょもれ。
すべてです
。こロン。ロス、おうんな。みらゆか、こロンが。
スギさん、あたたかい人です。一緒にいると。とても、あたた、あなたか、優しい。
ロス、おうん、むん、むん、むん、ほわ、むん、らやんや。ほわ、みや、めにほわない。
あやさんは、お父さん。うん、お父さんとお母さん子供の時に離婚して、うん、お父さん育ててもらってないから杉さん一緒にいるとお父さんみたいな、
うんうん、
という感じてますね。
いつもお父さんやっと見つかった、
うん、はいありがとうございました。鈴木さんが照れてるみたいなんで
ありがとうございます。
ありがとうございます。
水木さんの手が上がってるのは質問かな。
ひろこさん、
あ、お話し忘れです、すいません。
ひろこさん、
貝屋田さんは貝と日本を行き来してると思うんですけど、日本のどんなところが好きですか？
海しょうななの日に日本の気候大好きです、特に冬。へー、クリタイムロー太陽一年中暑いので、あ、日本の冬大好き。
へー、面白い。へー、そう。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。